わかりました。じゃあそうしましたら、私の方から第4四半期ビジネス状況ということでお話をします。で、まあ、これは2019年昨年ですね、日本市場でこういった形でやりますということを宣言させていただいて、でそれに基づいて、報告をさせていただいてきましたということで、ちょっと一挙に問いましてですね、ここからですね、でということで国内のエンタープライズ、国内海外コンシューマーということで、説明をさせていただきます。でまず最初にハイブリッドインフラストラクチャープロテクション HIP なんですが、今回から向かって右側の方にも具体的にグロスセールスの推移ということで、ちょっとちっちゃな数字が出ておりまして、数字も若干ご理解いただけるかなと思います。そしてハイライト、ローライトということでお話をさせていただきます。ハイライトなんですが、先ほどネギの方の説明もありました、グローバルの方でもこの HIPIP 領域非常に伸びております。で日本も非常に伸ばしておりまして、グロスセールス対前年同期 24% で、また新規のユーザーですね、というところの売上が 44% ということで増、そしてディープセキュリティティッピングポイントも売上が、まあ、日本にしてみればいい状況だということですね。まあ、左側の先ほどのグラフ見ていただけますと、ネギの方の資料から大体日本がどのぐらいの位置づけにいるかっていうのは、まあ推測できるかなというふうに思います。で特にですね、ディープセキュリティに関しましては、先ほどもエヴァの方からありました SaaS 型ということで、非常にこのグロスセールスの対前年同期比 30% 伸ばしておりまして、特に中堅企業向け、まあ、ミディアムビジネスというふうに呼んでおりますが、100名から500名程度のお客様の方をちょっとミディアムというふうに我々呼んでますけれども、そこの部分でこの SaaS 型のディープセキュリティ DSaaS の売り上げがどんどん顕著に伸びてきているというような状況です。ゆえに顧客数も対前年でちゃんと伸ばしておりまして 25% 伸ばしているということになります。ただローライトなんですが、パブリッククラウド、ディープセキュリティの、まあ、売れて非常に下にもディープセキュリティの数字出てますけれども、好調なんですけれども、まだまだ実はAWS 含めてですね、その数字が公表はされておりませんけれども、パブリックで使われている中でもまだ 20% 3割いってない程度の、その我々のディープセキュリティのテンプリスト、中にはそのインターナルで使っておりますものってなかなか推測できない部分もあるんですが、そういったものになるとまだまだAWS 一つ取ってみましても、ディープセキュリティの浸透率がまだ低い、一桁台というところでは、もっともっとそのお客様の方、それからパートナーの方にもですね、このクラウド上でのセキュリティの大切さ、希少さってものをもっと訴求して、ここをどんどん押し上げなければいけない、まだまだそこが目標に達成してないかなということ。ティッピングポイントも Q4 の方は非常に大きな案件も取っておるんですけれども、一つは IBM のプロベンティアの乗り換え、あちらがエンドオブサポートされてますから順次なんですが、そういった IBM のユーザーが我々のティッピングポイントのマイグレーション、このマイグレーションツールというものを我々しっかり作りましたんで、それが非常に受けてですね、大きなものを取りました。さあただまだまだこの日本におけるティッピングポイントの獲得しているお客様の数っていうのはやっと3桁に届くぐらいなんですね。やっぱり従来そんなにこのティッピングポイントを売ってきていなかったところで日本が受け取りましたんで、ここは欧米に比べると圧倒的に少ないんです、数が、浸透率が。ということで、ちゃんとこのエンド VLE のに対してですね、ティッピングポイントにもさらなる、営業強化をしなければいけないというのがローライト。それからディープディスカバリーも今従来が伸びてはいるんですが、我々がフォーキャストしているところには届いてないので、もう一度この再度ディープディスカバリーの利活用をちゃんと定義してですね、ちゃんと訴求していって、これを利用させていかなければいけないところがローライトでございます。それから次にユーザープロテクションなんですが、こちらも右の方にですね、数字が出ております。ユーザープロテクション全体のグロスセールスの推移、これは非常に日本の方でここはですね、非常に大きな市場を持っている関係もありまして、そんなずずずっと伸びてはいってないんですけれども、顕著にマイナスになることなくですね、確実に伸ばしていっていると ということで前年同期プラス 5%、それから新規もちゃんと増やして 16% 増えている。それから2つ目のエンドポイントのところでユーザープロテクションで、これはちょっと変わり者なんですが、例えば POS システムであったり、そのオフライン PC 向けのセキュリティ制御系とかですね、そういったものに対する、まあ、製品が我々トレンドマイクロセーフロック、トレンドマイクロポータブルセキュリティ製品を、まあ、10年近く前からやってきたんですが、最近 こちらの売上が確実に数億円単位という形でクォーターで伸びて実績を残してきているというところも新しいエンドポイント領域ということになります。それから中小企業向けクラウド型、これはずいぶん前から SaaS 型で提供しているウイルスバスタービジネスセキュリティですが、こちらも堅調に毎クォーター毎クォーターや、まあ、大体この 19%、20% という形でですね、伸ばしておりまして、顧客数も毎年毎年、まあ、毎クォーター毎クォーター伸ばしているというようなものになります。で、クラウドエッジの方も伸ばしておりまして、こちらも顧客数に関しては 61%、特にただここで下に書いてございますが、スモールビジネスというですね、100名以下のところに関しては堅調です。非常にこの VBBSS とクラウドエイジの方で100名以下のお客さんは、この顧客数を見ていただいても、こう我々市場多く持ってるんですけど伸ばしていますが、 MB と言われる100名以上500名以下のに関してはもっと我々ここはちょっと競合もおりまして、なかなか全部この占有率は他に比べるとちょっと低いいいんですね。で、ここをもっと伸ばしていかないといけないということで、こういったところへの MB 層への、まあ、タッチの仕方、パートナーの選択というところが今問題になっています。で、クラウドエッジもどんどん伸ばしてはいるんですが、まあ、我々の方ですと代表的なパートナーで NTT 東西様、大塚翔子さんいますけれども、それ以外の新たなもっとビッグパートナーがまあ見つかっていないというところで、ここは今鋭意ですね、見つけている、開拓をしているところです。からオフィス365、 Gmail ユーザーのキャス、クラウドアプリケーションセキュリティ、ここも顧客獲得が伸びてはいるんですが、O365 がですね、非常に大きなユーザーシート数を持っている。それに比べるとまだまだ我々のアタッチレートが 5、6% 程度なんですね、このキャスのアタッチレートが。ところはここもより一層の顧客への訴求とパートナーとのリンケージによって、この O365 ユーザーへのペネトレーションを現在の 5、6% から伸ばしていくというところが課題になっているというところでございます。それからコンシューマーとグローバルの国内ということですが、ハイライトは先ほども話がありました、特に Windows 7 の EOS というところもあって、 Q4 の方はですね、コンシューマー日本国内パソコンの売り上げも上がりまして、非常に、まあ、予想以上の数字が上がりました。そして携帯販売代理店の経由の売り上げが継続的に伸長しておりまして、右の上に書いてございますが、これがどんどん年々ですね、この携帯販売店代理店経由のグロスセールスが伸びています。そしてグローバルにおいてもホームネットワークセキュリティ、これアメリカでアマゾン経由で販売が始まって数ヶ月で、まあ、1000万人、まあ、ユーザーぐらいが買いました。で、プロモーションもあんましてないんですけども、なので、変な話ですね、買ったお客さんが確実にレジストレーションして使ってくれている率が非常に高いということで、これは新たな今、今年はもっとそこをプロモーションも考えて、なんかもっと売れるようにしたいなというところがあります。で、ローライターはですね、国内で携帯代理店の方で、その分離プランというのがございましたんで、それで携帯端末の販売がですねちょっと下回ってしまったんで、一部チャンネルで、まあ、我々が予想していた、期待をしていた顧客獲得、そこを経由してのコンシューマーの製品の売り上げは若干期待からちょっと外れてしまったというところで、グローバルに関しましては、さっき言ったホームネットワークセキュリティ関連製品をどんどんやっていかなければいけないと。ただ右下見ていただきますと、ホームネットワークセキュリティというのは我々のこのボックスプラス OEM でルーターに提供しておりますが、まあ、こんな形でですね、昨年に比べるとどんと上がってきている、いい傾向が出てきているという状態でございます。最後に IoT のちゃんちゃんちゃんと説明をしてですね、終わりにしたいんですけども、 IoT に関しましては Q4 の方で正式にこういった IoT、まあ、ICS 工場向け OT 向けですね、 OT 向けのソリューションを発表させていただきました。で、特に今上からですね、プリベンション、予防監視、持続性の確保ということでございますけれども、予防監視に関しては従来我々が持っている製品群、そして今回新しくですね、持続性の確保のところで昔からあったセーフロックとポータブルセキュリティ以外に、このエッジ IPS、エッジファイア、OT ディフェンスコンソールというものを TX1 ネットワークスと一緒に作りましてですね、販売サポートを発表しました。で、一応ですね、この Q4 に発表させていただいて、まあ、前々から POC もやっていたんですが、まあ、おかげさまでちょっと非常に小さいですけれども、Q4 の方で1社から受注をしまして、この Q1 以降でもっとそれを拡大をしていくというような形になっていて、いよいよその工場系でこの制御プロセス、産業ネ、制御システムネットワーク、一番下のレイヤーですね、に関する、まあ、こういった新しいセキュリティ領域というものを出荷が始まるということになりました。そして2番目にですね、昨年からやっていてその IoT、IIoT パートナープログラムというのを充実させて、どんどんどんどんウェブ上でもやっておりまして、一つはラズベリーパイ、これが非常に安い安価です。で、Android で工場系とかかなり入ってます、ラズベリーパイ。このトレンドマイクロ IoT セキュリティの体験版をどんどんどん提供させていただいて、かなり多くのラズベリーパイの上にこの IoT セキュリティを実装して、まあ始まってきている。それからこの真ん中にありますですね、トレンドマイクロ IoT セキュリティレディというロゴを提供開始して、 Q4 で現在7社ほど登録をいただいて、7社からこのロゴが入った製品が出て、この製品はトレンドマイクロの IoT セキュリティが入っていて干渉されて、何かあれば脆弱性があれば仮想パッチを与えて守りますよというようなですね、そういう機器が発表されています。それからあとはハンズオンセミナーもどんどん積極的にやっているということ、それから直近では東京エレクトロンデバイス様が先ほどの TX1 ネットワークソリューションも含めた代理店、総代理店として発表をいただきました。いよいよ今年からその出荷が始まるということです。あとはまあこういうことでどんどん啓蒙活動もやっているということ、それからこれも最後にドコモさんとこの今年の春から本格的に商用開始ということで、サンデイン様とドコモ様の発表 5G ということで、サンデインさんが提供するですね、ドコモオープンイノベーションクラウドを使って AS リアルアップスということで、このリアルタイムに遠隔から 5G の高速性を使ってリアルタイムに指示を与えて工場等のですね、メンテナンス作業を行うというもので、このオープンイノベーションクラウド、この真ん中の環境に弊社のトレンドマイクロ VNFS バーチャルネットワークファンクションスイートを入れて、安心安全にちゃんとこれ動いてますよというセキュアな環境を提供すると、こういったものが発表されておりまして、今年春から商用開始というような形でございます。これとで一応Q4 のアップデートということでさせていただきます。ありがとうございます。アマゾン系で仙台です、仙台です、1000万で1000台です、すいません。